言お祈りします。天皇とお父様、今ニュースで、日本国民も世界中の人も心を痛めておりますが、今現地におられる日記の関連する方々のご家族は、どれほどの今苦しみの中におられるでしょうか。なんとか神様が手を触れてくださって、そして、使わされている方々と、その会社をお守りくださるようにお願いします。また合わせて、愛斗君の病気もこのまま回復しますように。さらに、川口さんが今日久しぶりに来られましたけれども、どうか手術後が速やかで、両目が良くなりますように導いてください。これから聖書のお話もいたします。神様が望んでください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、じゃあスティックは後で出してもらうにしますか。はい、先ほどあの映画いわきの駅前で今やっているそうですけれども、それから DVD で借りられる、ソウルサーファーという、実話とハワイで、サメに腕が食べられた女性ですか、私見てないんですが、すごくいいクリスチャンの映画だそうですから、ソウルサーファーもよかったら、私見てないくせに進めますが、どうぞご覧ください。それでは今日はエレミア書の第42章の7節から12節のところですが、恐れないで生活しましょうという題をつけました。特に10節のところを見ますと、神様はあなた方を建てます、植えます、だから恐れないでこの土地で生活しなさいという内容が書かれています。私この間西宮に行きました。18年前の震災のど真ん中でした。そしてあそこの道路も倒れたんだ、このビルも倒壊したんだと聞かされました。やっぱりそういうところを経験している方々と先生は他に行くのと反応が違うなと思いました。一等最初に、私たちも神戸の震災を体験はしましたが、全然レベルが違うって、だから本当に大変でしたねって、とっても言えないって、そんな言葉ではとっても言い表せないものがあると思いますと胸を詰まらせてくださいました。また先日アメリカから私たちの教会を支援してくださっている団体が来られたんですが、そのお話の中で、いつぞやまだ震災後1ヶ月後ぐらい、私が多分関東に行って5分ぐらい、今こういう中にありますから祈ってくださいと言って失礼した後、やっぱり阪神で被災した先生が、私が知っている限りあんまり涙を流されるようなタイプの先生じゃないんですが、本当に涙を流されて、阪神の震災の時も、だけど恵みもありましたかとか、だけどいろんな支援がありましたかっていう人がいましたが、冗談じゃないって、そんなことじゃないんだって、あの時は本当に次の礼拝する場所もなくて、いつもドキドキして寿命を削ってって、そんな風におっしゃるようなタイプの先生じゃないもんですから、1年半ぐらい前のその話を聞いて、と思って驚いたんでした。皆さん、今日開いたエレミア書というのは、エレミアって人の名前です、地名じゃないんです。この人は涙の預言者と言われているんです。阪神で被災した先生方も随分泣いたんじゃないかなって、だから同じ波長があるから金銭に触れるんだろうなって。このエレミアの時代は故郷をなくしたんです。そして泣きながら逃げ歩いたんです。悲しみの預言者と言われるんです。さあ、今日はエレミア書の42章、泣きながら書いたかなって私思ったりするんですけども、7節から12節のところを2つに区切って、7節から最初の10節のところをまず見たいと思います。ああ、神様には復興計画というものがあるんだ。 神様の手の中にはちゃんと復興する計画書があるんだということに気づかされるんです。じゃあご一緒に7節をお読みしましょう。はい。10日の後、主の言葉がエレミアにあった。じゃあ解説します。10日の後というのはいつから10日の後ですかというと、この預言者のエレミアの時代は国際情勢が非常に緊張していたんです。バビロンという国によっていつ故郷が消えてなくなるかもわからない、攻め込まれるかもわからないということで普通じゃなかったんです。普通じゃなくて混乱をして、いやアフリカも本当に大変だなと思いますけれども、このエレミアの時代もクーデターが起こったんです。クーデターを起こした人はヨハナンって言うんですけれども、じゃあちょっと引用箇所でその箇所を見ますと、10を出してもらっていいですか。41章の箇所17節の事情をご一緒にお読みしましょう。はい。エジプトに行こうとしてベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行ってそこに泊まった。さあ、さっきお話しした国外からの圧迫により、国内も緊張して、226事件じゃないけどもクーデターが起こって、そして彼らはベツレヘムまでやってきて、このあと道が二股分かれたんです。ここに留まるか、国外に脱出してエジプトの、つまり今話題になっている問題になっているニュースのアフリカの方向に逃げようかというところに来たんです。そして今日読んだ42章はじゃあ20の箇所を出していただくと、じゃあ42章の20、2節をまず読みましょう。はい。預言者エレミアに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残ったもの皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くのものの中からごくわずかだけ残ったのです。まあ、牧師ではなくて当時は預言者、神様のお言葉を告げる人のところに行って、道を選択するときに神様のおぼし召しを聞こうじゃないかということになったんです。もう一回整理すると、エジプトに行った方がいいのか、それでもこの国にとどまった方がいいのか。私たちの教会で最初に亡くなった方はちょうど50歳だった今野姉妹でしたけれども、その年になってから教会に来れるようになって、いろんな事情でしばらく来れませんでした。そして教会に来て、やっぱり教会に来ないと私ダメだわって、賛美歌歌って聖書読んでお祈りしないと本当にダメだわって、そして震災に遭いました。私たちはやっぱり神様に聞こうって、神様は何を願っておられるか、この時代に私にということを聞きたい気持ちがあります。で、じゃあ次の20の3節を出していただいて、ご一緒に3節読みましょう。はい。あなたの神主が私の歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。この時点では結局は従わなかったんですが、神様のおっしゃる通りにしたいと思います。結局はそうじゃなくて、神様のおっしゃるんじゃなくて自分の願った通りに、神様のおっしゃったことと違った行動を取るようになるんですが、この時は神様のおっしゃることをまず聞きましょうという素晴らしい態度でありました。私たちも震災の時は福島県にとどまるか逃げるかってどうしようって迷った人もいたはずです。家族親戚一緒に逃げたけれども、途中で親戚同士別れようか、一緒に行動しようかって迷った人もいたと思います。八重の桜はなかなかの視聴率だったって書いてあって、私も見て面白いなと思ってよかったなと思ったんですけども、あの時の年下の人たちを白虎隊と言ったようですが、4つの層に分かれていたようですけども、白虎隊の人たちの悲劇、結局道が分からなくなってしまって、そして城が燃えているのを見てどうしよう、自陣しようか自害しようか、それともってまた城を目指そうか、こっちの道に行こうか、敵に囲まれているかって 本当に迷ったと思います。エルミヤの時代は北難の時代でした。海外からの圧迫ともうクーデター続きのような時代でした。私たちはクーデターはないですけれども、震災も半端ではありませんでした。故郷を後にするかどうかという点ではかなり似ていた面もあります。そういう中で神様はエレミヤに10日後、神様に聞いてくださいエレミヤさんって来て、その10日後お言葉がありましたよというのが今日の箇所なんです。じゃあ先ほどの今日の箇所に戻っていただいて、42章の8節、じゃあご一緒に8節9節をお読みしましょう。はい。彼は彼アハの子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを御前に述べさせたイスラエルの神主はこう仰せられる。神様は皆さんにこのようなことを告げなさいと私に言葉を与えられました。じゃあその内容10節を見ると、ああ神様は再建計画をお持ちなんだ、復興計画があるんだ。でご一緒に10節を読みましょう。はい。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を飢えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。自分の国にベツレヘム界隈にとどまるならば大丈夫だ、再建する、もう一回植えられると。これだけ読むと何のことって、自分の国に住むの、自分の故郷に住むの普通じゃないのって。これ普通じゃなかったんです。この国はバビロンの支配下にだんだん 60%、 80%、 やがて 100%。 そうするとここにとどまったら遠いバビロンという全然知らない国にほぼ奴隷状態で、もう王様から赤ちゃんまでみんな引っ張られていって大変な目に遭うんじゃないかという確率が相当高かった。ならば全然違うエジプトに行った方が幸せではなかろうかということで迷ったんですけれども、神様はこの国にとどまるのだ、神様はちゃんと建ててくださる、ちゃんと植えてくださる。こうなってみますと、故郷を失った時代と人々ってあちらにもこちらにもあったんだなって。今年は一度カナダに行く予定なんですが、以前行った時に、昔はカナダでもアメリカではよく伝えられているけども、カナダにいた日系人も大体バンクーバー、日本に近い海岸端に移民したので本当大変だったって。みんな土地財産奪われて、もう冷夏になる寒いところにぶち込まれて、その山のあの辺りのようなところで本当に苦渋に満ちた生活をして、二度と口を開こうとしなかったっていう話を聞いたことがありました。そしたらこの間あるテレビ番組で重い口を開いて、あの当時どれほど住まいを失い財産が奪われ、そして再び日本人は一緒に住むことが許されない、その後の時代になって本当に苦しかった、まるで雑草がそこここで引き抜かれて、もう一本一本バラバラ状態で、もう日照りになって、そしたら枯れていくじゃないのというような状態だったって。抜かれて放っておかれたら枯れてしまいます。けど今日の箇所では神様はちゃんと植えますよって、それからちゃんと建てますよって。今教会堂を作ってくださっている建設会社の社長さん、聖書にいいこと書いてますねって、正瀬先生が読まれた聖書の箇所だったんですが、イエス様が語られた家を作るとき肝心な目は土台ですって、砂の上はダメですって、岩の上に建てるもんですと、いい言葉ですねって、本当にその通りですねって。私たちの翼の教会も電柱より長い深さのものが23本杭が植えられたので、頑丈に作ってもらって岩盤まで足してもらってよかったなと思っているんですけども、しかしこうなってみますと本当に神様は復興の神様だ ということを告白したいような気がします。まず第一に、この間西宮に行って本当に復興早いんですねって言っちゃったんです。いや、今回の東北とは全然事情が違いますって。例えばすぐそばの大阪に行ったら普通でしたって、じゃんじゃんなって何にも変わらない生活していたんです。今回の東北は全然違うように見えますと言われました。集中して、この辺りは戦後すぐのような風景でしたとおっしゃっていました。がしかし本当に復興が早かったんですって。ここで今西宮は人口もどんどん増えて、そして信じられない元の少し田舎風の寂れたような雰囲気じゃなく、全く新しい西宮になろうとは誰も当時想像していませんでした。そういえば東京オリンピックも、日本の国が戦後あんなに早く復興するとは思わなかったという世界中が驚嘆するシンボルのような祭典になりました。ならば私たちの翼の教会も、私たちの住まいも、だって巣作りするのは当たり前ですから、巣がなくなったら鳥はもう一つを作るんですから、巣がなければ生きていけないんですから、教会も復興し、また近くにアパートを探し、あるいは家を求め、あるいは土地を買い、案外早かったですねって、みるみるとは言えないかもしれないけど、徐々に復興の流れの中にありますね。あ、これは神様のプログラムではないかなと思ったんです。人間の DNA も損傷すると回復しようとするそうですし、怪我して血が流れたら凝固して、そして元の体に戻そうとするわけで、ああ、神様は私たちの中にもう一回立て上げますよって、もう一回植えますよって、復興しますよって、そういうメッセージをここに留まって、ここに住むならば、あとは神様が育てますと、あとは神様が建てますと語っておられると思います。ところが、じゃあ私たちの心の中はどうですかって、頭では受け止めて感情心がついていかないような面もあります。というのは、人間は感情の動物だから、折々に恐れが来るんです。だけどああなったらどうしよう、こんな言葉を聞いて怖いかな、あんなニュースを聞くと大丈夫かなって思うのは人の心の常なんです。だから次のお言葉は、恐れないで生活しなさいって。ご一緒に11節に進んで、11節読みましょう、はい、あなた方が恐れているバビロンの彼を怖がるな、主の御告げ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。皆さん、神様のお告げが、ここに住みなさい、どこにも行くな、エジプトなんかに南に下らなくていいとしても、じゃあバビロンの王様どうするって、そんな優しい王様じゃないって、昔のレリーフ見れば、捕虜にした人の指を削いでみたり、目をえぐってみたり、鎖でまるで動物を引くように引いていったり、それは恐ろしい時代だったって。ここに留まったら行く末どうなるんですかって、恐怖がありました。けれど神様は、バビロンの王を恐れるのではない、神様の救いを受け取るのだって。皆さん、バビロンの王を偶像のように、神のように思ってたじろぐのか、そうじゃなくて真の神を恐れるのか。次の13節ご一緒に、あ、ごめんなさい、今日は12節まででしたか、今日したのは、ごめんなさい。じゃあ、引用箇所を出していただいて、あ、ごめんなさい、今のすいませんね、戻していただいて、12節ご一緒に読みましょう、はい、次が、あなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の地に帰らせる。わかりやすく言うと、世界に君臨したエジプトの王にもう一人高い方がいるでしょう。その方があなた方が恐れているあの王様に働きかけて、あなた方に優しく接するというか、あなた方が恐れるようなことにはならないように 神様が背後にあってコントロールするんですって。じゃあさっき読んだ植えたり抜いたり倒したり立て上げたりって、これエレミア書のキーワードなんです。じゃあ引用箇所の30出していただくと、そもそもエレミアという人が神様のお言葉を伝える仕事、生涯を送りなさいと言われた時の言葉がこれだったんですね。じゃあご一緒に1章の10節読みましょう。はい。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは滅し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。エレミアは何者でもないから強力な軍隊を持った王様を引っこ抜いたり立てたりすることはできません。しかし神様がエレミアを立てるならば、何もなくてもあなたを通して引き抜いたり引き倒したりまた滅ぼしたり、あるいは立てたり植えたり、神様がなさるんですと。歴史の主、万物の主である方に信頼してこの技に立つのですと。でこれはエレミアと神様の関係でいいとして、じゃあ当時の国民はどう捉えたらいいんでしょう。じゃあ最後40の引用箇所を出していただきましょう。じゃあご一緒に読みましょう。はい。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。娘は強力な海外に脅かされたら危ないです。しかし神様はあなたを絶対に立てると、再建すると、再びそうなるんだって。しかし残念ながら彼らは見えない神様の発せられるお言葉ではなくて、これを聞いた後見えるバビロンを恐れて行っちゃいけないというエジプトの方に行ってしまったんです。じゃあ最後の残念な箇所、50の箇所を出していただいて、ご一緒に2節を読みましょう。はい。すると、ホシャヤの子アザルヤとカレアハの子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。だから聞いてて聞いてないっていうか、神様が何言おうとエジプトに行くっても決めてたようです。エジプトに行くななんて、神様はそんな神様のお告げを自分たちに聞かせるためにあなたを使わせたんじゃないはずだって、まるで自分たちの考えが神様のようでした。じゃあ最後の3節も読みましょう。はい。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンに引いて行かせようとしているのだ。ですから、私たちは絶えず目に見えるものを恐れて道を誤る危険性があるんだなって、多山の石のようにして私たちはこれを私たちの教訓としたいと思います。じゃあ私たちの場合は何を恐れるでしょうか。この間いわき市内の牧師会があって、私も皆さんを知らないので先週伺いました。初めてお会いした先生もたくさんおられました。で一人一言ずつ自己紹介も兼ねて話されたんですが、ある牧師先生は普通の人ができないぐらい復興支援の活動をしておられましたけれど、半分は恐れがあると言いました。まあ、詳しくは分かりません。何か一生懸命してだけどこうなったら怖いなって何かはあるんでしょうね。私はこう思います。何かをやれば必ず恐れはあります。私は先日ずっ と,、奈良、愛知県、そして西宮、最後に東京に来たら信じられない大雪だったんです。最初に話し始めた頃はそんなに大したことなかったんですけれども、終わる頃にはもうここは東北だろうかというぐらいだったんです。それでも驚いたことに、そこに私たちの教会員の人も来てくださって、 梅田さんもかつてその教会にも避難して行ってたって聞いてびっくりして、何より驚いたのはここから老人ホームに旅立たれた佐々木さんのホームは20分ぐらいですと言われたんです。じゃあお連れくださいという約束で、雪はコンコン降ってたんですが予定通り行ってみようと思ったら、もう本当に渋滞渋滞で、もうあっちこっちで車が事故を起こしてて、そしてまあ40分ぐらい乗ったでしょうか、もう全然進まないんです。これは帰れなくなるんじゃないかと思って本当に恐れました。まあ別に泊まってもいい日ならいいんですが、次の朝7時ぐらいにアメリカが支援してくださる方が来ることになってたので、帰らないわけいかないのでどうしようかって、そこでネットでいろいろ調べてもらったら、まあ常磐線はその時動いてたんですが、山手線は動いたり動かなかったりだとか、いろんな情報が交錯してまして、そして急に、まさし先生が結婚式で埼玉の方に来ているという情報が、あ、そうだったと、そこまでたどり着けば帰れるかもしれないということで、まあ、池袋というところまで行ったら鴻巣駅がちょうど遅れていましたが走っていたので、そこで戻ってくることができました。私は車の中ではこれどうなるだろうって、本当に動かないって、どんどんどんどん雪が降ってきてってすごく恐れたんですが、結果は大丈夫でした。また先週はちょっとご相談がありますと建築会社の社長さんから電話があって、大変なことになりましたって、屋根屋さんが急に来れなくなったって、それはないって言ったんですが、来れないものは来れないということで、もう他当たってもそんなもうすぐ見つからないんですということで、どうしようって思ったんですが、結果的にはその数日後いろんな人が動いてくださって、まあ、建築業界は分かりませんが奇跡的というかどうか分かりませんが、別の業者さんがやってくださるということになって、昨日からまた工事が始まりました。社長も恐れたし何日も眠られぬ夜を過ごしているようですが、私もちょっとどうしようって思ったんでした。しかし大丈夫でした。私たちは今いわきに戻ってきましたけれども、宮崎から来られた先生がおられて、岩手いわき市の牧師先生方も随分入れ替えがあるようで、震災後で宮崎にもいわきから避難してもうここに住みますという方がいるんですよって、あ、いわきからも避難するんですかって、だけどいわきに戻ってくる方もいます。それはどういうわけでしょうって聞いたら、まあ、ある場合にはやっぱり食べ物がそこまで危ないと考える人と、危なくないと考える人と、だからいろんな考え方で、まあ、それはそれぞれの考え方だから、あるいは原発から近いか遠いかとかで判断が分かれるんだと思いますよと教えていただきました。まあそれぞれ大変だなと思いますけども、ただ私は思い出したんです。ある牧師さんが、まあ、放射能を恐れるんじゃなくて途中からそうだ神様を恐れようって決めた。私はこう思ったんです。恐れを恐れるんじゃなくて神様だけを恐れるべきじゃないかなと途中から思いました。例えば歌舞伎の亡くなった中村勘三郎さんでしたか、すごく普通の人がやらないことも挑戦した方らしくて、だけどその当時は苦しかったっていろいろ批判されて、あれは歌舞伎じゃないと言われたり、やっぱりいつの時代にも何か新しいことに挑戦したり何かやって前進しようとすると、例えばやらない人は必ず何かを言う人の世の常があるようです。そう整理すると、ああ私たちはあんまり人の言葉を恐れなくていいんだ、またある人は人の行動を恐れるかもわからないです。うちの故郷の人、仮設住宅に停めていた車がなんだか壊されたってニュースを聞くとやっぱりちょっと怖くなるんじゃないかなと思ったりもしました。しかし私はこう思います。いわきにいる人みんながそう思ってるわけじゃなくて、牧師会でも言ってました、必ずそういう人が何かあるといるんだよなって。だけど多くのいわきに住んでいる人はあのことを本当に悲しく思って、そして大変だろうなってこちらに来て生活している人、また私たちも少し冷静になれば、いやレストランは混むしアパートはなくなるし、確かにこっちにいる人も私たちが来て大変な面もあるかもしれないと、お互いにちょっと落ち着いて考えればまた違った世界もやってくるんじゃないかなって。私は今日も この八重の桜を見る予定ですが、この間お話したようにサブタイトルは蹴散らして進めという脚本家のタイトルなんだそうです。まあ主人公がクリスチャンなので私は言い換えて信じて前へって、蹴散らして前へもいいけれども信じて前へって、そのように唱えながら前進したらいいんじゃないかなって思ったりしました。確か1週間ほど前、ご主人と奥さんの年齢を合計するとちょうど102歳の原発から2キロに住んでいる人の映像が全国放送で流れていました。大したもんだなって、戦争も体験したし、シベリア抑留も体験したし、関東大震災も体験したし、だから今回家族みんなの生活は今のところ不成立になったけれども、しかし希望を失わないって、希望を失わないで自分たちは生活していきたいと語っておられて、あれ見た人元気づけられたんじゃないかなって思ったんです。常磐、この常磐炭鉱のあったところからできたハワイアンセンターも、この間お話したようにたった36人の踊り子たちが、フラダンスのダンサーたちがこんなことしてくじけてる場合じゃないって、いきなり全国を上げ始めて、それが導火線になって、みるみるうちにハワイアンセンターは震災から復興していって、その復興するパーセンテージ割合はディズニーランドに勝るとも劣らないって、見上げたもんだって、大したもんだって、炭鉱を掘っていろんな問題に直面してくじけずにさらに掘って前進していく、これは炭鉱夫魂、炭鉱夫の DNA じゃないかって、私たちにも何かしらの DNA があると思います。今日はエレミア書の42章を通して、神様は困難の時こそ私たちに語られるんです。復興計画がありますよって、神様が再建しますよって、必ずこの土地で根付いて植えますよって、神様がそのようにしてくださいますよって、だったらあの問題、この王様、あの声、このニュース、あの人の行動、この壁どうするんだって、その恐れを超えて神を信じて前へ行きなさい、神を信じて前進しなさい。今週もいろんな問題があると思いますが、恐れずに神を信じて前進し、この土地でそれぞれ置かれた場所で生活していきたいと思います。それではご一緒にエレミア書42章の10節をお読みしましょう。はい。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を倒さず、あなた方を飢えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。それではキーボードを弾いていただきましょう。そして黙祷をしながら、今日の聖書のお言葉を思い巡らす時を持ちましょう。いかがでしょうか。私たちの心には人間ですから絶えずさまざまな恐れが起こります。大体何かをやろうとしたら、新しいことにチャレンジをしようとしたら、いろんな声が聞こえてきたり、いろんな行動が気になったり、けれども神様は恐れないで示された道を進み、そして置かれた場所に根を張って、そこで神様の再建計画があるのだから生活しなさいと私たちにお言葉をくださいます。当時の人はバビロンの王を恐れ、その王がやがてなすであろう未来を恐れました。しかし 神様はその王の上におられ、すべてを握りしめて、そして大丈夫だからと、当時の混乱する時代の人々に語られました。私たちも未だ混乱の中にありますが、今こそ神を仰ぎ、神を信頼し、信じて一歩ずつ前に進みたいと思います。神様は幸い教会堂を遅れながらも建設を許され、また一人一人にもアパートや、あるいは新たな住まいや土地などを示してくださっています。それぞれに困難は山積みだと思いますが、今日週の初めに新たに天を仰ぎ、恐れに支配されず、恐れを神としないで、神だけを神として前向きに歩んでいきたいと思います。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきます。新しい習慣が祝福されるように、私たちの心の中にある恐れに負けないように、神様を信頼して前進できるように、また病の中にある方、またアフリカの日記で働いておられる方とご家族のために、また全国各地で生活をしておられる方のために、それから特に遅れがちな街道の建設、忍耐深く神を信じ、良い建物が与えられるように、また建設会社も力が与えられるように、お祈りを捧げたいと思います。どんな言葉でもいいです。それではしばらくご一緒に、できたら声に出してお祈りを捧げましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちをここに呼んでくださって、あなたを信頼し、あなたに礼拝するよう導いてくださいました。いろんな恐れが右から左から、前から後ろからやってきますけれども、あなたは街道を建てさせ、一人一人に住まいを与えてくださり、生活の場を与えてくださる麗しいお方です。どうか私たちを神様が慈しんでくださって、強く立つことができるように、建設会社も神様が守ってくださるように、必要のすべてもくださるようにお願いします。日記で働いておられる方とご家族を神様がお守りくださるように、慈しんでくださるようにお願いします。また愛徳受験を控えている兄弟姉妹、またここに戻ってこようとしている方、全国各地で生活している方にも神様が豊かに触れてくださるようにお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、恐れを乗り越えて前に進めるように力をください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。